ご理解第54節徳のないうちは心配する、神徳を受ければ心配はない。神徳を受けたからというて心配がないというわけではない。心配の内容が変わるだけである。信心のないもの、信心の薄いものがする心配をせんで済むだけである。心配のあまり夜も眠れぬというのでなく、ただありがたいもったいない心配である。心配、心を配ると書いてありますね。心を配る、何事にも心配りが大切だといったようなことを言われますね。まあ、心を使うということでもありましょうかね。それは心を使う、それはすなわち心を使う稽古ということかもしれませんね。この54節をよくここをいただいておりますけれども、54、師匠はこれを五四、五四ですね、そして五用と読まれたりいたします。つまり御用だと、神様の御用だと、まあ、神様の御用をさせていただく、そのためにはやはりここで述べておられる、教えておられる御神徳、神様のご信用をいただかなければとてもできることではありませんね。御用が私を私のようになってしまうということがあります。すなわち自分が益することのために何かをするということですね。御用、神様のお役に立つために何かをさせていただく、それは自分を益するためのものではない。もちろんそこに自分にも益になることがあることがあります。それは神様がそうしてくださるということかもしれませんね。まあ、いずれにしろ御用というものは自分が益するということをまず考えない、そしてただひたすら神様のお役に立つということだけを考えて何かをさせていただく、それがそれこそ真心というものではないでしょうかね。真の心、いわばこれこれこうすればこういうことがある、いわばギブアンドテイクとまではいかなくとも、それこそ我が心になればおかげがある、和らぎ喜ぶ我が心だと、おかげは我が心にありと、だから我が心になろうとする、その裏にはおかげを目当てにしているというところがありますね。我が心になればおかげがあるのだからと、まあ我が心を求めると言いつつ、本当は我が心を求めているのではない、おかげを求めているのだということなのです。おかげを求めている、そのおかげがまあ隠れているというのでしょうかね。何か我が心だ我が心だと言いながら、大変素晴らしいことのようにあるけれども、その心の奥底には我が心になればおかげがいただけれる、だから我が心になろうとするという、その何と言いましょうかね、結局のところ表面には出てきていないようだけれども、おかげを求めている、そのために我が心になろうとしているという自分があることをよくよく気づかねばなりませんね。神様が与えたいのはおかげではない、我が心なのだと、和らぎ喜ぶ我が心、どういう中にあってでも和らいでおれ喜んでおれる心、そういう心を神様は授けたいと願っておられる。そしてその我が心を求めてほしいから、まあその人参をぶら下げるようにおかげというものをぶら下げてやる、 そうすれば我が心を求めてくれるだろうと思うからですね。まあよく子供、小さい子供に今度それこそ90点以上取ったらこれをおもちゃを買ってやるよとか、100点取ったらこういうご褒美をあげるよとか申したりいたしますが、それはご褒美をあげることが目的ではありませんね。その勉強をさせるということが目的なわけです。ですから神様の狙いは、私ども人間氏子が和らぎ喜ぶ我が心を求めて精進すること、その稽古をすること、ここが目的なわけですね。その我が心の前には霜に煮え湯をかけるがごとくに難儀も消えてなくなると師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。いわばその我が心の世界こそが私どもの真の助かりの世界でもあるわけですからね。ですから我が心を求めるというところに、まあある意味一点の曇りがあってはならないということなのですけれども、なかなかそうもいきませんから、その過程においてはご褒美をいただくために我が心になろうとする、まあそれはそれで過程においては良いのかもしれませんが、いよいよになったらその我が心自体を、自身を求める稽古になるという段階に突入していかねばなりませんね。信心をする、それは信心の稽古をするとも教えてくださいます。その信心の稽古とは、では一体何をどうすることなのか。今朝いただきますのは、信心の稽古とは、まあ大まかに言うと二つある。一つは神様のお働きをいただくということ。神様のお働きをいただいておるということに、まあ、気づくということでもありましょうね。なかなか私どもが神様のお働きをお働きとして気づかないことが多い、見過ごすことが多い。あれのせいだ、これのせいだ、あの人が、この人がこうしたから、ああしたからと、その人様を見てしまったり、あ、機械が壊れた、あれが壊れたと、その機械のせいにしたりいたしますね。そうではない。その裏には神様が糸を引いて働いておられるということが、よくよく見えてこなければならない、分からなければならない。そしてそれは何のためかということ、それは私どもの心を育てるということ。心を育てる、そのことのためにあるということですね。神様のお働きを神様のお働きとして感じていくという稽古と、自らの心を改まり磨いていくというこの二つが、信心の稽古の大きな二つの柱ということになりますね。ではその心をどういう心になっていけばよいのか。結局のところ、ありがたくなる稽古と言われます。そのどうしたらありがたくなれるだろうか、そのありがたくなることのための心のありようというのでしょうか、持ち方というのでしょうか、それを稽古していくということになりますね。成り行き、私どもの身の上に起こってくる成り行き、そのことをどうしたらありがたくいただけれるだろうかということですね。そこにありがたい、あ、この成り行きをいただいてありがたい、あ、この成り行きのおかげでこういう心を育てていくことができる、あ、もう一回り大きくなることができる、あ、これで人を責めない心に気づかせていただく、あ、人を責めておった自分に気づかせていただき、責めない自分になろうと、まあ、努力させていただくことができる、あ、このことでまた一回り大きな心をいただけれる、美しい心になれる なるための稽古をさせてくださる。腹立たしいことが起こってくる。どうしてこんなことが起こってくるかではない。さあこのことによって腹を立てない心を作る稽古ができる。神様がわざわざ腹を立てるようなことを起こしてまで腹を立てない稽古に取り組ませてくださる。これはありがたいことだ。といったような、そのどうしたらその事柄がに対してありがたいという答えを出せるか、自らの心を練り上げていかねばなりませんね。そしてその心の持ちようというものが、あ、こういういただき方をすればありがたいという答えが出るなと、これは人様から言われてもなかなかわかりません。自分の心の中で練り上げていくという作業がいりますね。そしてとにかくありがたいという答えが出せれるような心を、まあコロコロ回していくというのでしょうかね。自らの心を変えていく、それこそ何と言いましょうかね、悔やんでばかりいたり、人を責めてばかりいたり、その原因を人のせいだ、彼のせいだ、あのせいだというようなことではとてもありがたくはなりません。それを神様が私の心を育てることのためのお働きとしていただけれるとき、また神様のそれこそリズムを感じさせていただくとき、ありがたい心をいただくことができますね。神様のお働きをお働きとして実感する稽古、そしてまたそれがどうしたらこのことをありがたくいただくことができるだろうかという自らの心を、まあ、使っていく、心を使う稽古、そういうものが信心の稽古というのではないでしょうかね。そして目指すところは和らぎ喜ぶ我が心だと、それも無条件におかげがいただけれるから我が心になろうというのではない、もう無条件にただひたすら和らぎ喜ぶ我が心を求めていくという信心の稽古をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。